の皆さん、ただいま
おかえり
おかえり
いやありがとうございます。
おかえり
ただいまいやうささんと会うのも
ねえ
もう3週間ぶりぐらい、
ぐらい、
うんうん、どうですかパーソナリティじゃない3週間
はもうね、うん、一視聴者として、はいうん、そして一ファンとして、みんな頑張ってるかなってどこ行ってるかな無事かなとそう祈るだけの日々でございました。
いや大変だった大変だったけど、
うん、
なんかこう毎日変わる街、
はい、
お客さんで刺激ももらいながら、
うん、
割と元気にみんな回れたんじゃないかな、
うん、
と思ってます。
後半はやっぱり梅雨
もう北海道人は本当に苦手だ ね、
うんうんうん、
ね暑さはなんとかいけるんですけどね、うんうん、梅雨の時の回し込みの遅さしょうがない。
そうだね、
うん、そんな旅の話も含めつつ、はい、今日のディスカバリーミュージック .jp お届けしてまいりたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
Thank you.
はい、というわけで帰ってきました北海道タタビ座、
はい、
旅の様子は、うん、先週まで司会太郎と一緒に、はい、各地のいろんなことを喋り倒してきたんですけれども、うん、帰ってきたので、うん、やっぱりうささんと一緒に、うん、いろんなことを話したいなとも
うあのそのまま太郎さんでいいかなと思った
んです、ね、なんかもうおじさんですからただの
まあ、ね
はい、今普通のおじさんに戻ってる最中ですので、
はいはい、
そっとしておいてやれようかなと思っておりますが、うんうん、私たちが旅に出てる間、はい、ブログにも書いてましたけど、うん、うささんは札幌で、
はい、
浦参道祭り、
はいはいはいはい、
いやもう噂によると、
はい、
売上記録を更新したって、
はいはい、更新昨年が新記録、うん、少しこうその前年度より上回ってわーって言ってたのが、うん、今年はさらに大幅に、
いやすごいね、うん、天気にも
恵まれ、そうなの、恵まれたし、うん、早いうちからどうやらその日は大丈夫そうだっていう方があって、うん、やっぱりもう天気次第で全くこう、
そうだよね、
変わってくるのと、うん、もう本当にその早いうちからいろいろ仕入れるもんで、うん、雨が降ったらそれはもう大変なんだけど、
ね、いやだからね、うん、世界を代表する雨女のうささんは、はいはい、もうすごいこうグッと何かを、
そうなの、
何を怒られてるか分かんないけど、
もう多分15年ぐらいになってるのかな、うん、の間にこの私が降らせたことはほぼないとい う, ないという、
ということは、うん、あんまりこう楽しみに しすぎないように、
楽しみでもあるんだけど、もうとにかく終わったらズタボロになるんで、
そうね、
だ
いたい私が記憶してる時も、うん、お祭りの最中は降ってなくても、うん、終わったっていう瞬間にこう降り出したりとか、
ポロポロポロと ね,
ね、うん、不思議なもんで、
ね、本当はね、昔はメンバーっていうかが、その日にいたら一緒にやってたんだけど、うんうん、はい、今はまあその時期やっぱりツアリーが多いから、
そうですね、
でそうなるとちょっと残り舞台のね、うちとはだけではできないので、うん、いろんな助っ人を、
はい、
でも助っ人がベテランたちです
ごいね、
うん、でもね本当にね大変なんだけど楽しんでやって
すごいですよ、
もらってて、
で食品関係の人やら、
うん、
お蕎麦屋さん
やらって元社員やら、そうそうそう、
もう、
うん、
いろんな人が、
うん、今年はとあるジュニアで中学3年っていうのも手伝ってくれたし、ね、
すごいね、
うん、頑張ってくれて、
うん、
まあ気持ちよく効率よく、できてね、うん、本当みんなが長いツアーで大変な思いしてるから、うん、まあ、お留守番舞台 もうちらも頑張ろうって言って頑張って、うん、胸を張って頑張りましたって言える、うん、形になりました、
はい、
はい、
そのおかげで、
はい、
うささんは若干の体の不具合を、
はい、もうね
感じておりますけど、
はい、私きっとこれなんか片足に10キロずつの米でもつけて歩いてるんじゃないかっていうぐらい、
ついてる、
やっぱり
本当だ
上がらない足、
いやね、本当に
ね
不思議だよね、
だ、はい、
足って大事なんだって、ね、やっぱり何度もこのラジオでも話してましたけども、はいはい、うん、肝硬変とか、うん、脂肪肝とか、うん、いろいろ言われてますけど、はい、何しろこの太ももを鍛えることで、
うん、
そういうリスクがどんどん下がってくるって、うん、もういろんなテレビでも雑誌でも取り上げてますけど、宇佐さんは多分そのお祭りのおかげで、うん、階段の上り下りとかしたおかげで、うん、
はい、
肝臓ちゃんは強くなってると思うん
ですよ。強くなってるのかな、
うん、
そっか、
今この辛い時に、うん、もうちょっと畳みかけて筋トレすると、う
ん、あ、そっちか、よくやってるから少し多く飲んでも大丈夫だよっていうことじゃないの、
ダメダメ
ダメか、
今チャンスですので、
はい、頑張ります、少しもうちょっと鍛えます、
はい、はい、お祭りはもちろんお客さんとして楽しむのも楽しいけれど、うん、朝さんもね、
そう
なんです、大好きだし、
そうそうそう、
だけど
やる方は ね、うん、まあ、本当にそのお祭りって言っても何かをこう奉納してとか、みこしが出てとかじゃなく、うん、裏参道 の、 6丁区画の各店舗がいろいろこう、うん、もう出店ってしてい
ろいろやってますよね、最近、
そうなんだよ、
隣のお店もなんかシャレオツな、
そうなのね、そう、なんかモヒートとか出してるし、うんうんうん、近くのね焼き鳥屋さんは今年はカブトムシを売ってたんで
来た
え
カブトムシちなみにいくらで売ってたのかしら、
そう、さすがにね、そう、見たかったんだけどね、見る他をに行く余裕って全くないんで、
うん、いや確かに
ね、うん、
カブトムシを祭りで売るようになりましたか、
ないですよ、
大人気らしいよ、でも、
ね、でも最後投げ売りしてた感じ でもね、うちはもう本当大体定番メニューなんだけど、うん、もう十何年もやってると、はい、本当にリピーターっていうかね、うんうん、でうちはビールもたっぷりしてるし、はい、あの結構大人向けの辛いもの、辛いカレーも、うん、焼きそばも辛いんで、うん、あの楽しみに買ってくれてる人
嬉しい
ね。うん、嬉しいよ。
やっぱり体の続く限り、
はい、そうですね、
体調も頑張らなければ、
はい、そうですね、
いけませんね。
うん、もう若返ることはないんだから、せめて少し鍛えて、はい、来年また階段上り下りできるように頑張ります。
はい、はい、それじゃあ、うん、1曲お届けいたします。はい、 出てる間に、
はい、
朝、
うん、
割とあのそうだな、朝食を取るのが6時半とか7時で、
うんうん、
8時ぐらいに出発っていうケースが大体のサイクルなんですけど、
はい、
うん、散歩隊長の佐久間知恵が、
はい、
明日は6時にどこどこへ行こうと思います、
うん、
参加する方は6時にロビーなんて言って、
うん、
みんないやいろいろ忙しいからなっつってもう参加する気のない人たちがいっぱいいたんですが、うん、
はい、
でもちょっと試しにと思って行ってみたら、
うん、
意外と朝って気持ちいいね。
あ、
うん、食べる前に体をちょっと温めて、
うんうん、
あお腹すいたねって思いながら朝食を食べに行くっていう、
うん、
いいじゃん。
いいね、うん、ほらだいたい今までねホテルとかそういうとこ泊まっても、
うん、
夜の周りは見えてても、
うん、
朝のね知らない土地のそういう、うん、 場所なんていうのかな、その周りのことって、うん、知らないまま今までね、
いたいた
移動してたけど、
あのナイトパトロールばっかりしてますから
ね。そうだよね、
ネオンの感じはよく覚えてるんだけど、はいはい、うん、確かにその昼間のね、うん、明るい感じ見てなくて、うん、であの一箇所どこだっけな、あの錦帯橋って、
はいはい、はい、うんうん、
すっごいすごかった。
あれはどこだっけ、広島、
うん、うん、あ、岩国か、
岩国、うん、山口、山口、あ、はいはい、
うん、そうか、そうなんです、朝から見てきたんですけど、うん、
あのいい写真が確かブログに載ってたね、
うんうん、ありえないぐらいでかくて、
うん、
なんかこう、なんて言うんでしょう、こう1階の円の橋じゃなくて、
うん、
こう何度も何度も、
メガネ橋っていうような感じでね、
波
波波となって
て、うんうん、で知恵が、いやこの一回こう下にね下がった時に向こう側からこう会いたい人とかがこう登ってきたりとかしたらロマンチックじゃないですかとかって言ったりしてるのがちょっと気持ち悪かったんですけどいや向こう側、向こう側が、いやでもそれ来るのだるかもしれないよとか、それは結構ショックですねと言いながらね、あの世界遺産にはなってないのかな、あちょっとそこはあやふやなあれですけど、うん、でもそういう朝の散歩のおかげで、
うん、そこは何、ホテルからわりかしその
車でね、
車で
5分ぐらい、
うん、うん、
あのいいなと思って、うんうん、それ以外にも、
はい、
あの朝本当にシンプルに散歩だけして、
うんうんうん、
倉敷かどっかの古い街並みを見に行ったりとか、
うんうん、
いろいろしてたんですけど、うん、朝の運動ね、うん、と思って分かってはいるんだけど、うん、今こう札幌に戻ってきても、
はい、
朝早く目覚めてしまったりとかすると、
うん、
このままバッと外出て、
うんうん、
チラッと歩いて帰ってこりゃいいものをって思うんですけど、
うん、
布団の中でねこうもぞもぞね寝ちゃうんですよね
寝ちゃうの ね、
うん、
でもまあそういうねこう長いツアーの時にそういう一つまたあの楽しみができると、うん、でそうなるとねあのやはり長いと、うん、まあ、我々っていうかみんなお酒好きだけど、
うん、
でもやはりその先を考えると深酒も今回少なかったんじゃない？
うん、
そうして次の朝そう早く、
うん
うん、体を動かしてっていう、
うんうん、いいサイクルでしたね。知恵はこの動きを積極的 休暇だとか休日って言ってましたけど、
うん、あのちょっと意味わかんないけど
休みだからこそ動くっていう、
は
い、
うん、
そういう感覚、
なるほどね、
うん、持って、うん、痛いねなんて、ね、
うんうん、
頑張ってましたけども
、うん、
次はお誘いした時に一体何人の人が参加するでしょうか。
はい、
誰もどっか一緒に行ったんだよね。
一人
で
一人で
行ったの、
うん、電動チャリで、
あ電動チャリで法隆寺、電動
チャリ電動チャリ貸してくる、あ
いい
ラ、うん、
奈良のあのさあの電動チャリがさ、うん、私も乗ったんだけど、うん、すごいね、
あ乗ったことないんだよね。
宇佐さん多分大好きになると思う。
あ本当、
もう何にも力いらない、スイスイスイで、あれはすごいわ。
漕ぎ始めからトップスピードに行けるぐらい、
あ
なるほど、ね、すごいわ、怖いわ
、うん
うん、こんなにすごいもんなんだと思
って、うんうん、
果てしなく行けちゃう ね
果てしなく行って、ね、そこで電池切れたら
切れちゃって帰り
ね、帰り悲しいよね、
ただ重いっていうありえるね、うん、
お気をつけください、
ください、
はい、
じゃあもう一曲お届けいたします、
はい、
thank you. 少し長めの深呼吸。疲れて見上げる三日月はわずかの間におぼろに隠れた。一時間あれば何ができる。部屋中の鏡を磨こうか。映る好みが光るように、それとも思いの丈を綴ってみようか。一日あれば何ができる。寝ること食べること働くこと、泣くこと怒ること悲しむこと、昨日より少しだけ長く笑顔でいること、もう大人です。何のために生きるのか、誰かに決められたわけじゃないけど、この道が正しいかと迷う自分がいる。坂道を今私は登れているのだろうか。見えない霧に隠れたこの道の行方を信じ、迷い続けながらも足跡刻んでゆこう。決して戻ることのないこの時の流れの中で、何ができる。当てなど決めずに旅に出ようか。今の自分がどう見えるのか。見知らぬ人に尋ねてみたい。一年あれば何が久しぶりに会った友達は、小さな命をその腕に掲げ、幸せそうに笑ってた。10年経ったその時に思い描いていた未来は、緩やかに形を変えて、優しく微笑んでいて欲しい。ああ、時の坂道を今私は登ってゆく。追い求めてく答えがこの道の切り 足跡刻んでゆこう。決して戻ることのないこの時の流れの中で、この道の行方。
ところで、
はい、
今回の長いツアーに出ていくと、
はい、
意外と多い各地の追っかけさんたちが いて、
はい、
例えば広島岡山の方に行ったら、うん、そっちの方で待ってましたっていう女性たちとかが来てくれたりとか、うんうん、あと岐阜の方でもね、
うん、
いや、やっと来てくれたって言って、
うん、
この近辺ではもう 5、6 回行ってるんですよっていう、
はい、
ご夫婦とか、うん、いろいろね各地でいるんですけど、うん、
はい、
毎回名前を聞いて確認してるんだけども、うん、それでもやっぱり、うん、ふっとしたら忘れてしまうこの記憶力の悪さっていうか、もうね悲しくなっちゃう。
年齢とともにって言ってごまかすとのなんだけど、うん、人の名前って意外と昔は覚えられたのに、
うんうん、どうしてなんだろう、
なかなかね、うん、
どうしてなんだろう、うん、会館の館長さんとか担当の方の名前とか、
うんうん、
もうね、
うん、
何度もって言っても1年に1回とか3年に1回とかなんだけれども、まあ、うん、どうやったら覚えられるのかなと思って、
うん、
悲しくなって、
うん、
あまりにも、
うん、
あーって言って結局思い出せないやつね、本当これどうにかしたいな、
うん、
もう失礼なんだろうなって思いながらも、毎回毎回純子さんって名前聞いてくるよなって思ってるかもしれないんですけども、うんう
ん、もうね、まあもうね、声を大にして先に言っとこう、
うん
うん、決して悪気はないし、ね、
顔
はちゃんと覚えてるんだけど、ただ唯一名前だけが出てこないのだと。
そうなんです、
うん、
なんかいつかねテレビでね、
うん、
相手を傷つけない名前の聞き出し方っていうのをやってて、
は
いはい、
うん、
お名前なんですかって聞いたら上の名字言ってくるでしょ、
うん、
あ、
うん、
いやそうじゃなくて、
そうじゃなくてって、
下の方の名前です、うん、上手だね、
うんうん、
これ私がそれ使ってたら分かってない時ですけど、
ね、そうなんか、
はい、
言っちゃった。
そうなんです、
うんうん、
だから大変だなって思って
るんです。まあ、ね、うん、ありがたいことにほらどんどん、ね、いろんなところの公演が増えてると、うん、もうそれに、ね、伴い会う人たち、うん、出会う人たちがすごく増えてる、多くなってるっていうことでもあるんだけどね、
う
ん、
そうなんですよね、
うん、
でなんかこう見た目にものすごく特徴があるとか、
うん、
話し方にちょっと特徴があるとか、
うん、
来る時には必ず何かこれを持ってきてくれる人だとか、
うんうんうん、
一時期ね、奈良の生駒市に住んでいる西部さんっていうおじさんが、
はい、
その土地の名物のラムネを、レインボーラムネっていうのを、
はい、うん、
差し入れで持ってきてくれたことがあって、
うんうん、
でいつもそのラムネを持ってきてくれるので、うん、ラムネおじさんってくっつけてたんですけども、うん、そういうなんかオプションの印象があると、
うん、
覚えやすいかな、
うん、
それ別に差し入れが欲しいって言ってるわけじゃないですけど
いや言ってるね、それは案に言ってます。
はい、
うん、
頑張りたいと思います。
はい、
年々ね、
うん、
脳は衰えていきますけれども、
うんうん、
めげずに、
うん、
頑張りたいと思います。
はい
はい、じゃあ悲しみのもう一曲をお届けいたします。
はい、
ならここに戻ってあの姿を力が尽きても倒れそうでも届かなくてもまた走り出す見ていてねそして教えて
切実だね
お名前を名前をもう一度教えてほしい、
ぴったりのこの時のために作られた名曲でございましたけども、しかし、冒頭でも言ったんですけど、湿度、ね、本当に誰は大丈夫、暑いのは好きだけど湿度ダメ、いやこれが困ったもんで、喉にはいいんですよ。
そうかそうか。
だけど体がこうどんどんこう体力が奪われていく。だけど声は出てるみたいな。
そうか、なかなか難しいね。
そうなんですよ。で、あのバイオリンのね、アリちゃんは湿気が多いとバイオリンが、響かなくなるんで、すごい大変そうだったんですけど、あの時に思い出しましたね。かつてタイに行った時の。
はい。
2009年か、タイの国王のコンサートに行った時に、現地のオーケストラがついてたんですけど、あのもう100人以上の舞台にもかかわらず、オーケストラがついてるにもかかわらず、全然ね音がね、響いてこないんですよ。どうしてこんなにいっぱいいるのにならないんだろうって思ってたら、あれは湿気だったな、
あーそうかそうか、
やっぱりこう、
ね、湿度高いし、
ね、だからああいう楽器やる国っていうのはそこそこ乾燥してて、ジメッとしてない国の方が
いいのかね、
いいのかもしれないなって、暑い国でだからね、そういうクラシックやってる方は本当の音色を知らないまま育っていくかもしれないですよね。
なるほどね。そういう意味ではなんとなくこう勝手なイメージでヨーロッパは良さそうな感じでね、クラシックって感じがするね、
向いてるのかもね。だからぜひ暑い国の人は、あの乾燥した地域に楽器を持ってって、その楽器のいい音を知るっていうのも、いやもうやってるかもしれませんけどね、やったらいいかもしれないななんて思いながら、はい、そんな湿気にやられてた私たちですけれども、どうしても気力は保ってるんだけども、体がなんか内臓がね今回来たなって
疲れたって感じ、
ホテルの朝食でちゃんと野菜も取って、お昼も夜もそんなに無茶せずにやってたつもりなのにもかかわらず、帰ってくる3日ぐらい前からもう 胃とか腸とかがもうキューってキューっても痛くて、知らず知らずに内臓も頑張ってたのか、
そうだろうね、やはりあのと長距離じゃなくても毎日毎日移動してでしょ、車に揺られて、でその湿度の中荷物の上げ下ろししの、ステージやりのって、そりゃその、必ずね、
未知の世界でした。今までそんなの感じたことなかったんですけど、
やはりあれだね、最長、今まで最長だといろんなことが
起きましたね。ダルはなんかハプニング起きました、体の異変。
最後2日ぐらいちょっとなんかこうエアコンで
体調が、エアコンね、
それもあるね、
エアコン、ね、止めると暑いし、だけどやっぱりつけてると
消えちゃうしね、
体にだるさが残ってるね。
すればいいんだろう ね。かといって窓開けっぱなしで寝たら小虫がもう電球のところにもう大変なことになってる。温度設定ね、どうすればいいものかな、大変だわ、暑いところに住んでる人は。
そうだね、
北海道もこれからまた来るのかね、
みんなが行ってる間はね、意外とあの気温低かったり、まあ雷雨、ある日朝方7時前ぐらい札幌はすっごい雷の時があって、
なしたのささん、
なんかやったのかね、もうすごかったよ、長い間もうどんがらどんがら、全国的にもちょうど今札幌雷すげーっていうのがみんながつぶやいて、あのトレンド入りしてたぐらいだから、だからみんな帰ってきて、今帰ってくる2日前ぐらいから夏らしくちょっとね暑くなったんだけど、まあただやっぱりいいでしょ、帰ってきたら
全然違います、
気がないし、
過ごしやすい、 本いろんな美しいところあるけれど、うん、やっぱり北海道はいいね。
うん、
いいなって思う勢いのまま、うん、やっぱりジンギスカン食べちゃったし、
ね、食べちゃった ね。そしてあまりにも暑くてみんなで
倒れて
る気分になってるけど
どうすればいいのかしら。
もう絶好のジンギスカン日和って喜んでたんだけど、ね、あまりにもいいお天気すぎたのと、うん、上遮るもの今回なくやったんで、
うんね、皆さんも気をつけてください、はい、あの天気がいいからってね、うん、直射日光に当たり続けてたら、うん、次の日台無しになりますから、はい、身をもって教えたうたたび座でございます、
はい
はい、じゃあもう一曲お届けいたします。 長年連れ添ったご夫婦とか、
うん、
結構似てる人多いじゃないですか。
似てくるって ね、
あれって、うん、やっぱり長年同じ食生活とかしてるとそういう風になってくる
のかな。そうかもね、生活習慣とか ね、うん、
って考えると、うん、歌旅座もあのずっと一緒に旅したらみんな似たような感じになってくるんですかね。
いや確かにダルとチエの私見分けつかない時あるから。
私もあるチエって呼んだダルって呼んだら違ったのっていう時たまにありますからね。
あるし
ね、顔とか似てくる。
あ
同じどういうすごいなんて顔してんの。
すごい嫌そうな顔してるダルが。
ナリコに似てくるかもしれないそうです。だからそういうのもあるのかななんて思いつつ、
うん、
でみんなで同じものを朝から朝昼晩、
うん、
で場合によっては夜の、 あのナイトパトロールも含めて、
はいうん、
本当に見事に同じものを食べてるので、
うん、
あのサイクルで次 何食べたいなって思うやつが
大体、ね、あ同じようになってくる
なってくるんですよね、うんうんうん、うどんかなって言ったらだよねみたいな、
あ
中華かなだよねみたいな、
うんうん、
ねえ、うん似てるでしょ
そっくりだ
私とダロもね
そう、うん、中古はタロさんに似てるかな
やだ
やだ言ってるやだ言ってる言っちゃった
ねえ、うん、そういうもうでも旗から見たら宇多田ヒカルってなんか似てるよねって言ってる人もいるのかもしれない、
ね、かもしれないね、うんうん、なんかそういえば今回はあのちょっとびっくりするような食べ物とかなかったの？
ね
ずっと前にってい
うずっと前に食べたの、
うん、
へしことかってへしこあれ福井かどっかだった、
はいはいはい、
あれぐらいの衝撃はなかなかないね、
うん、
梅干し
塩分が違う
あれでもそうでもなかったよ塩分
今のそっかそっか今の梅干しは
あ山口の
昨日食べた梅干しじゃなく、もっとしょっぱいのがあったの？
あの、まあ、評価が一番です
。ああ、もうラジオでも、はい、あの太郎さんとちょっと話してたんですけど、
うん、
ぼったくりの店に行っちゃいまして、
あ、はい、はい、
うん、あのブログに書いたこと
が、あ、なんかちょっと書いてた、具体的なことはわからないから、
う
ん、
そこのあの評価が1というすごい恐ろしい評価の店に。はい、
うんうん
ね、
行って
怖いもの見たさで行ってみたら、
うんうん、
この世のとはこの世のものとは思えない恐ろしい酸っぱさの梅干しを
酸っぱいの酸っぱ
しょっぱい
しょっぱい
通常の20倍の塩を入れて作ってしまったって、うん、そのおかみが堂々と出してくるんですよ
、
どうかしてるでしょ、
うん、
間違っちゃったんですよねって
それで出してくるんだ
出してくるの食べ物じゃないもんね、
うん、それまさかお金取ったりは
取られたんですよばっくりぼったくられちゃってるっすねさすが1だなって、
うん、
皆さんももしね興味がある方は、うん、いやでも行かなくていいな
すごいなその梅干し今ね梅干しもどんどんまあ減塩というか、
うん
あのまあ、パーセント表示してあるものが多くてね、うん
はい、
でたまたま昨日ちょっとあのお土産で、うん、あの買ってきてくれた梅干しは、うん、なんか昔ながらのすっごい酸っぱしょっぱいくて
美味しかった
でも
日高川
それはそれで、うんのねうん、あの美味しい梅だったし、
うん、
なんか懐かしいなと思って食べたけど、
うん、
そんなもんじゃないの ね、
うん、ダメですよ20倍って間違ったらそこでどうにかね頑張んなきゃダメですよ、
うん
そういう思いもしてまいりました、
は
い
うん、
それぐらいかな、
うん、
この旅で衝撃あったの、
うんうん、
じゃあ悲しみの、
はい、
もう一曲お届けいたします、はいはい ツアー の前に、はい、北海道の羽幌町と手売や義尻と、うんうん、あの島ツアーをやってから、はい、ロングツアーに出てったんですけど、うん、ダルはそこからずっとつながってね、うん、1ヶ月間の旅だったんですが、その羽幌町の3公演の担当をしてくれた、はい、高橋さんっていう兄さんいるんですけど、うん、その方が2009年に羽幌町公演やった時の映像が実は残ってるんですよって言ってて、うん、マジっすかって言って、それはぜひとも見てみたいって言ってたら、この旅から帰ってきてたら、帰ってきたら届いてて、その DVD が2009年ですから、もうオリジナルの本公演って呼ばれてた公演をやってた頃の、はい、うん、私の頭なんかもクリスタルキングみたいな、
おー
あの頃、はいはいはいはい、でもちろんチープさんもいるし、うん、今もう辞めてた、うんうん、あいつやあいつやあいつなんかも映ってるし、うんうんうん、もう懐かしいなと思いながらちらっと見させてもらいましたけど、うん、その時からこう10年ね、うん、続けてきて、うん、またその高橋さんにも会うことができたし、うん、続けてきたからこそ、その時の私の髪型とかは問題だったかもしれませんけど、うん、でも、うん、続けてきたからこそいろんな町にまたつながりを、うん、持てたんだなって、うん、みんなに今一度ハグしたい気持ちになりましたね、うん、もしよかったら、はい、宇佐さんもその驚愕の映像
を、見たい見たい、うん、いやね、なんかその映像を見ながらその時の自分にいろいろなんか言ってあげたいことはなんかもう生まれたんじゃないの、
みたいな、足はもうちょっと閉じなさいよとか、ね、なんかやけにこう男らしさっていうか、こうなんかちょっとカッコつけてたのかもしれないですね、うん、髪型もちゃんとしなさいよとか、ね、
すごいなんか
姿勢も悪いわよとかね、
すっかり10年経てば純子もお母さんになってるんだね、そうなんか娘に言い聞かせてるような感じだ、
うんうん、でもその時道草で立ってた有田さんも、はい、今のステージングと見たら、ね、うん、もう全然違いますね、うんうん、やっぱり10年経ったらみんなステージに立つ人っていう感じでやってるなと、はい、高杉成子も、少女のような顔してましたけども、どこへ行っちゃったんでしょう
ね。いやもうかなり遠くに飛んでっちゃったね、 ね、その雰囲気はね、
いつからが力強くなったんでしょう。
多分その羽幌公園の2009年の羽幌公園の次の公演からもうないと思うよ、うん、成子のその少女っぽさは。
いや月日ってすごいね、うん、今後も、たくましくなった宇多田美さんの公演、はい、ぜひとも皆さんも各地で、はい、どこかで見ていただけたらなと思います。今週もお届けしてまいりました discoverymusic.jp。 それじゃあ最後の曲はこの曲でお別れしたいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
か四つよそ行きがおじゃ伝